イルカとマの文学村、イルカです。プロットを考える17、オールイズロスト、あるいはプロットポイント2ということで今日は説明していきたいと思います。今回もですね、前回と同じ、2つの意味があります。オールイズロスト、プロットポイント2。これ一言で先に言ってしまいますと、旅の終わりという意義だと思ってください。で、プロットポイント2の方から説明していきますと、主人公は日常の世界にいたのがプロットポイント1という、まあ、門にあたる入り口ですねを経て冒険に出ます。ここが旅の出発とか、冒険の始まり、あるいは非日常の始まりというような、プロットポイント1というのがそういう役目を果たしてました。それからミッドポイントというところまで、行きます。そこで宝物を何かしら得ます。ここで主人公は成長したり変化したりしているはずです。何かしらの経験を得ています、この旅の中で。そして戻ってきました。その戻ってきた地点が旅の終わり、プロットポイント2というふうに考えていただくと分かりやすいかと思います。で、プロットポイントという考え方は、まあ、三幕法の基本的な考え方です。物語全体を3つに分けます。3つに分けるには、切り込みが2ついりますね。2つの箇所で切って3つに分かれるんですけど、その切れ目に当たるのがプロットポイント1とプロットポイント2で、旅の始まりと旅の終わりと。なのでアクト2全体は旅ですね。ここで主人公は、何らかの経験を経て最後にどう成長したかを見せる。それが今度最後のアクト3になってきますけど、それが基本的な構成です。三幕法という考え方、これはシドフィールドが書いているようなものですね。で、オールイズロストという考え方は、ビートシートという考え方ですね。まずビートシートというのはブレイク・スナイダーという人が書いてるんですけど、これはそのアクト1の中をもう少し細かくメモリをつけて分けていきましょうと、アクト2も分けていきましょうと、そんな風に細かくしていったのがビートシートですね。それで言うとオールイズロストという、ビートがあるんですけど、これはまあ翻訳版では全てを失ってとなってますけど、この地点がもうプロットポイント2と一致します。で、今回というかこのプロットを考えるシリーズで僕が説明しているのは、そのビートシートをさらに、やっぱり抜けてるところとか、逆に細かすぎて、使いづらい、応用しづらくなっちゃってる部分とかを、僕流にアレンジして、説明しているのが今回のプロットを考えるシリーズです。ちょっと、具体的なストーリーを使って話していきたいと思います。例えばですね、弱小の野球チームがあると。まあ、どっかで聞いたことあるようなドラマとかね、映画で聞いたことあると思うんですが、アメフトのチームとかアメリカの映画でよくありますね。で、弱小でもう勝てない。で、やる気もない。そんなチームのところに監督がやってくる。で、この監督がやってくるのは、まあ、カタリストですね、最初の事件。で、もちろんいきなりは、選手たちついてこないんで、あんなやつ認めるかなんていうのをやって、じゃあその代わり、選手たちは反発するんですね。その辺がディベートというビートですね。で、このままだったらもう次の試合勝てなかったらお前らもうクビだぞとか言われる。これがデスですね。そしてしょうがなく練習を始める。まあ、あのコーチの言うことを聞いてやる。それがアクト2の始まり、 PP1 を経て、とりあえず練習が始まると。で、まあうまくいったり喧嘩したりしながら、まあトレーニングをしたりして、まあ、最初の試合ですかね。最初の試合、大事な試合をするのが、もちろん勝ちますね。それがミッドポイント。で、そこで何の宝物を得てるかというと、まあ、やればできるんだと。単純な教えですね。俺たちだってやればできるんじゃないか。そんなのを得てるのがミッドポイント。そして、フォールというのは、迫り来る悪い奴らという、ビートシートではそういう言い方しますけど、まあ何か事件が起きたり、まあ次の敵、そうですね、2回戦が実は優勝チームと戦わなくちゃいけないなんていうのも一つ迫り来る悪いやつらと言えると思うんですけど、もっと単純に例えば仲間割れが始まるとか、選手の一人が何かどっかで暴行事件を起こしてしまうとか、こんなのはサブプロットとも関わりますね。とにかく何か事件を起こして、仲間割れをしちゃう。この辺がディフィートですね。敗北が始まります。そして結局俺らなんかやっぱ無理なんだよなんていうのに、どんどんどんどんもうチームメイトが離れていっちゃう。そんなのが、オールイズロストですね。もうすべてを失う。これはだから、せっかくチームが固まって練習をし始めたのが PP1 として、旅の始まりだったのが、しかもいい経験を得た、俺たちだってやればできると思ったのに、それがすべて失われた状態。 これが旅の終わりにあたります。これは、前回のビートで言うとディフィートを経たパターンですね。で、ここまで敗北しないパターンの旅の終わり方もあります。これは例えばラブコメのストーリーを思い浮かべてほしいんですけど、ですね、まあ性格が真反対な男女、お互いなんかお前みたいなやつとは絶対付き合わないなんていうのを言ってる男女がいる。その二人が、何らかのきっかけ、まあお互いの仕事のプロジェクトとしときますと、仕事のプロジェクトで何か共同で何かやらなくちゃいけなくなると。で、もちろん最初は喧嘩でなんであんなやつとやんなきゃいけないんだなんて言いながらも、やっていくうちにどっちかがミスして、どっちかがフォローして、あれ意外にいいとこあるんじゃないかなんて言ってミッドポイントあたりでは、お互いを認め出す。そしてちょっと恋心なんかが生まれていると。それが、ミッドポイントですね。だからこの相手の愛情ですかねっていうのを得たっていうのがミッドポイントの宝物にあたると思います。そして、まあピンチ、フォールというほどの事件がなくても、まあ、サブプロットが入ったりしてピンチが入ってピンチ2ですね。ピンチ2が入ったりして、このプロジェクトが終われば2人の、一緒にやんなきゃいけない期間は終わると。こういう終わり方もあります。これはだからディフィートを経てないので、それほどオールイズロストというほどは落ちてはいないと思うんですけど、まあ2人にとってはもう、一緒にはいられなくなると。で、まあ上司とかなんか友達なんかはあんなに嫌ってたのに、なんか寂しそうじゃんなんていうのを言ったりして、なんかちょっとこう寂しい感じが出たりしますね、そのタイミングでは。で、ビートシートだと、オールイズロストの後にはダークナイトオブザソウルと、これは翻訳で言うと心の暗闇というビートになってますけど、そういう時間が来ます。これは喪失感とか、敗北感に浸ってるシーンですね。映画の演出で言うと、もう大体主人公が、落ち込んでうつむいて歩いてるとか、部屋の中でなんかこう暗い顔してるとか、それにちょっと寂しげな BGM なんかがついたりして、寂しい感情っていうのを表していきます。で、次回のビートになりますけど、次回のビートがターニングポイント2というので、そこからもう一回やってやると決心して、最後のアクト3、最終決戦に入っていくという流れなんですけど、その一回落ち込むあたりがオールイズロストとダークナイトオブザソウルで、まあダークナイトオブザソウルに関しては、僕はオールイズロストのリアクションでしかないと思ってるので、主人公がそれは何か失えばリアクション、キャラクターのリアクションとしてそういうシーンは必ず出てくるはずなので、ビートというほどではないですね。必ずしも必要な、物語論的に必要なビートではないんで、まあセットにくくってもいいかなと思います。まあ改めて、ページを作ってもそういう落ち込んでる状態ですとしか言うようなことはないです。ということでですね、オールイズロストということで一回落ち込む、でこれは次のそのターニングポイント2への、フリーとも言えますね。一回落としといてあげる方がこう観客も、まあジェットコースターなんかと一緒ですね。一回落ちてから上がるとか、上がってから落ちるっていうのは、あのギャップを生むあのテクニックなので、単純にここで一回落とすと。なのでオールイズロスト、オールという実際、ストーリー上は全て失ってるわけではないんですけど、全て失っているっていう感覚で捉えます、ビートとしては。で、神話論として捉えたときは、この喪失感って何なんだろうと考えると、宝物、これはまあイメージとして捉えてほしいんですけど、宝物を持って帰ってくる。それは主人公はまあ英雄って呼ばれますので、神話論としては主人公は宝物を持ってきた英雄なんですね。で、村人からするともうすごいものを持ち帰ってきたと持ち上げられるんですけど、村人たちはやっぱりちょっとズレがありますね。村人たちと主人公の気持ち、それはもう冒険を経てきた、そうですね、なんか例えば田舎から出て東京に出てから戻ってきた人、田舎の人はこれまた、シマウマさんに田舎差別と言われてしまうかもしれませんけど、田舎の人はもう前東京行ってきてすげえななんて言ってくれるかもしれないですけど、東京を見てきた本人からするとなんかそこにギャップを感じるとか、こんなような感情が多分オールイズロストに重なるとは僕は思いますね。あとは、ウラジミール・プロップっていう物語研究者が、ロシアの物語研究者では、ロシアの魔法物語を研究した、モチーフ素があるんですけど、その場合は偽物が出てきます。主人公の偽物というのが出てきて、主人公の代わりに、 俺がやってき持ってこの宝物を持って帰ったんだなんていう名誉の方はその偽物が持ってっちゃうと、そんなような状態があります。それもちょっとこの喪失感とか敗北感に似てるとは思います。で、当然、最後には自分が英雄だということを証明しますので、それはアクト3ですね。この後の展開ですね。なのでここで一回終わらせる、旅は終わらせる、あるいは感情を落とすっていうのが今回の All is Lost というビートになると思います。説明は以上になります。何かご質問やご意見などありましたらお気軽にコメント欄にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。